みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、痩せるための旬でマストな情報をお送りするつもりでいたら、いつの間にか多くのリスナーの方に笑いを求められていることに気がついたダイエットバラエティです。
はい。
お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、まずは、2日間、イベントを無事終了することができました。お越しいただいた皆さん、中継ご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に大感謝でございます。2日間とも、ほぼ満席状態で、続きまして、
はい、
もう2日目、もう開き直って、めっちゃ楽しみました。面白かったですね。
うん、楽しかったっていうか、だってもう、すごかったですよね。僕は2日目だけ参加させてもらってるんで、1日目は分かんないですけど、
はい、
2日目は自由すぎましたよね。
は？まあ、1日目も自由だったんだけど、1日目はね、やっぱり、場所の使い勝手とかに慣れなくて、焦ってしてたんですけど、もう2日目開き直ったんで、すっげー楽しみましたね。お客さんが楽しんでくれてればよかったんですが、まず僕らが楽しまないと多分お客さんも楽しくないだろうなっていうのがあって開き直っちゃいました僕。
はい。そういう意味ではだから半助さんの弾けっぷりが著しく、もう本当すごいエピソードがたくさんあるんですけど、
突っ込みまくられ、突っ込まれ、なんだ。
ボケまくったってこと。
いろんな人に突っ込んでいただいて、その度になんか苦笑いみたいな状況だったんですけど、それがすごいなんか楽しくてね、やっぱりリアルタイムで来てくださった方とお話ができるじゃないですか。すごい良かったです。やっぱあのお店すっごい狭くてやりづらいんですけど、お客さんと近いのはすごいいいなと思いましたね。
そうですね。普通のバーみたいな形で、
うん、
本当に席が用意されてるんですよね。うん、L 字型でカウンターがメインで。
うん、
で、奥の方に、本当に2、3名座れるぐらいの椅子っていうか、まあ、スペースがあってっていう感じの場所で、
うん、
本当にだから密集感がすごかったんですよね。
へぇ
ですね。なんか、あんちゃんがその、最初の、機器とかの説明とかを聞いてもらってたんですけど、
そのお店を使うのにあたってっていう、
あんちゃんというのは、
美味しそうで管理人役をしてもらっている、あんちゃんというもう一人のメンバーがいるんですが、
はい、
彼が一通り説明を受けてもらったんですけどね、なんか数日前エアコン壊れてたらしいです。あの場所でエアコン壊れたら最悪だったなと思って、エアコンあってもちょっと暑い時ありましたもんね。
あっても全員汗だくでしたよ、お客さんも含めて。
まあ、特にみんなのダイエットはね、皆さん動いていただいたりもしたの。
すごかったですよ、汗だくだくでしたよ。
うん。で、まあ、この番組からメニューが決まりました。まず飲み物でいくと、黒バーム。
そうですね。
一日目は、一個もオーダーありませんでしたが、さすがにみんなのダイエットの時間枠は、オーダー入りましたね。
はい。座ってお飲み物をじゃあって言った瞬間に、バームでっていう話になりましたからね。
バーム、バーム、バームみたいなね。
びっくりしましたね。
いっぱいオーダーいただきまして、バーム皆さんに楽しんでいただいたりしましたし、まあ、今回目玉はね、やっぱり、永井先生が作った、バーニャカウダー。
まあ、それもすごかったですけどね。
うん。あれもほぼ、皆さん手上がったよね。
あ、そうですね。いらしてくださった方を本当におかげさまで、皆さんオーダーしていただいて、で、まあ、夜の部が、みんなのダイエットと、さっきもお話が出ていた、毎週木曜日配信の、おいしそうっていう番組の、まあ、合同枠っていう形でやらせていただいた時も、う
ん、はい、
特にお話をしていなかったら、うん、今日バーニャカウダーを食べられればと思ってきたんですって言ってくださる方がいらっしゃったりとかして、
う
ん、
おー、
ただ非常にひどいことにですね、
うん、
あの、みんなのダイエットが、まあ、いわゆるティータイム。ね、うん、夕方から、まあ、ちょっと早い夜にかけての時間で、
はい、
で、まあ、その前にあの、フォトスクランブルっていう番組の、うん、まあ、あの、収録もありつつっていうことで、あの、フォトスクランブル枠っていう形で、番組があって、はい、ちょっと休憩時間が1時間ぐらい挟まれたりしたんですけれども、うん、その間に、あの、まあ、お客さんがちょっといろいろな場所に行くのも大変なんで、もしあの、いてくださる方はそのまま残ってくださって結構ですっていう言葉を、信じたお客さんが、
うん、
これからバーニャカウダを作るんで、みんなでニンニクを剥いてもらえますかって言って、そこからあの、30分くらいみんなしてニンニクを剥くっていう絵ができたりとかですね。
へぇ、大量でしたね、ニンニクね。全部僕見てたわけじゃないけど、途中見ただけでも結構な数のニンニク剥いてたじゃないですか。
もう人数多い、結構あの一人前とかでも割と使う料理なので、
はいはい、
もう人数頼んでくださることを祈りつつ多めに剥いとかなくちゃと思っていたら、うん、まあ、やっぱりあの一人じゃ全然手が足りずに、
うん、
そこで一緒に、まあ次の枠まで待っていてくださった方が何名かいらっしゃって、
うんうん、
じゃあニンニク剥きましょうっていう話になって、
みんなで剥いてもらいましたね、
はい、みんなで剥いてもらって、あの、まだ剥くんですかって僕途中で聞かれたんですけど、即答ではいって答えたらすごい爽やかに答えられたって言って、すごいブーイングを食らったっていう。
そうだったんだ。
そうなんです、あの、まだ剥くんですかって僕言われた時点でもうすっごくあの、はきはきと、はいお願いしますっていう感じで答えたら、
うん、
まだやるのかっていうテンションに急に皆さんあのトーンダウンされまして、でもあのそのおかげもありまして、あの無事バーニャカウダ完成して、あの皆さんにご提供することができたんですけれども、
うん、
ひどいことに本当にあのお客さんを使って料理を出すっていうものすごいスタイルのお店になってたっていう。
全般的にそんな感じでしたもんね。
すごかったですよね。
もう参加型バーということで皆さんにいろいろ手伝ってもらってなんとか成り立ったような感じだったんですが、まあ、本当にでも僕今回初めて食べたんですけど、すごい美味しかったですね。あれすっごい手間かかるって大変なのかもしれないけど、あれはもう絶対食べたい感じです。
でも半助さんだって最初の感想が、
うん、
こんなオイリーなのって言ってましたからね。美味しいとかじゃなかったですからね、実は。
うん、ちょっとイメージとして生クリームとかも入るって言ったじゃないですか、
はい、入れました、
はい、っていうよりホイップ、
そうですね、ホイップした生クリームを最後にあの、うん、絡ませてっていうか、まあ、伸ばしてソースとして完成させるっていうのがバーニャカウダっていう料理で、まあ、ソースがあって、うん、そこにあの野菜をつけて食べるっていうことで、
うんうん、
今回あの以前この番組にもメールをいただいたグッチさんっていう方から、
はい、
お野菜仕入れさせていただいてたので、その野菜を最大限に生かす料理方法っていうことで、今回バーニャカウダじゃあソース作って出しましょうっていうお話になって、
うん、
まあ、本当お野菜良かったんで、とてもあのバーニャカウダ皆さんに頼んでいただけて、
うん、
ちょっと良かったなとは思っていたんですが、
はい、
あのバーニャカウダソースが夜の枠のために少し残していたんですけれども、
うん、
厨房があの本当に狭くて、
うん、
僕と半助さんがすれ違うたびに笑いが起きるっていうぐらいあの狭いすれ違えないっていう状況になりまして、でその中で気がついたらあのバーニャカウダソースが下にゴトンって落ちて全部なくなったっていう話があったりとか、
あの時だったんですか。
そうですよ、あれで下が実はすごいヌルヌルになってすごい滑りそうだったんですよ。
あ、そうだったのか。いや、なんか消失したっていうのがよく分かんなかったんですけど、まあでもすごい美味しかったですよね。
あ、であればありがたい。でもあのその後終わって直後とか、まあ今日まで含めていろいろ皆さんあのツイッターでメッセージをくださいまして、
うん、
まあすみません、あのすごい強要した感も否めないんですけれども、あのバーニャカウダ美味しかったですねメッセージをたくさんいただけて、
うん、美味しかった美味しかった、
とてもありがたかったなと思ったんですが、
チェトさん普段自炊増えてるんですか、そうでもないの最近は。
自炊、
うん、
増えてるか。
自炊ってどれぐらいするんですか。
ごめんなさい、何を狙っての質問なのかがちょっと突然だったのでわからないので不安なんですが、週昼は全部ほぼ外食だから、何 7日間の3食のうち、
うん、
10作ってないかな、10回作ってないぐらいじゃないかな。
あ、でも10回ぐらいは作ってるんですか。
いや、だから10回作ってないって。
あ、10回作ってないぐらい。
5から7ぐらいじゃないかなと思いますが。
あれ、中井さんもオイルと生クリーム入ってるから、1回作って置いといてとかっていうのは難しいんですかね。
生クリームで最終的に伸ばすっていう工程があるんですけど、
うん、
それをやる前に、
うん、
簡単に言うと、たくさんのニンニクと、
うん、
アンチョビっていうカタクチイワシを塩漬けにしたものを、
うん、
オイル漬けにしたものですね。缶詰とかで売ってるんですけれども、うん、まあ、それをオリーブオイルで、
うん、
炒めておくっていうソースがあって、最後それに生クリームを絡めて完成っていうプロセスなんですけど、
はい、
その生クリームを絡める前までの状態でソースを作っておくと、冷蔵保存だと1ヶ月ぐらい持つんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。混ぜないで置いとけばいいってことなんだ。
そうです。だから僕のうちの冷蔵庫にも結構な量のソースが入ってます、うん、まだ。
いや、すごく美味しいんですよ、哲夫さん。これ作ってストックしといたらいいんじゃないかなと思ったんですよね。一人暮らしの方とか。
簡単に野菜も食べれますしね。うん、あと野菜だけじゃなくて、いろんな本当にお肉とか魚とか、
うん、
トーストとかに乗せて食べるのも美味しくいただけるソースなので。
はい。
トーストも美味しそうかもしれない。
でもそんな半助さんが喜んで召し上がってたのは、
うん、
スチームディッシュだったっていう話はあるんですけど、
スチームディッシュも美味しかったんですよ。
はい。まあ、スチームディッシュっていうのはいわゆる蒸し料理を今回またメニューとして提供させていただいて、
へー、
ただスチームディッシュも、
うん、
ボリュームが多いって言って、ものすごく女性で参加してくださった方がボリュームに驚くっていう。そんなに野菜入れるんですかって話があったりとか。
へ
え。これ蒸し料理なんかいいんじゃないですかっていうので永井さんからねアドバイスいただいて、いろんなところで見てね、700円ぐらいだったかな、シリコン製のゴムでできた器と、まあ、蓋がついた器があって、それに野菜を放り込んでレンジでチンするだけなんですよね。
そうですね。すごい簡単に言うと。でも土曜日失敗したって言ってたじゃないですか。
そう。だから、土曜日やったらカピッカピになっちゃって、これスチームディッシュ出せねえやって思っていたんですが、日曜日、永井さんが来てくれて、詰め方の量とかもあったのかもしれないですけど、詰めて、お肉を乗せて、料理酒を振ってから塩コショウしてたんでしたっけ。
そうですね。
で、まあ、レンジの時間が間違っていたらしく、永井さんがやってくれたすごい美味しくできて、あんま好評でしたよね。
あれもそうですね、喜んでいただけて、
うん、
割とオーダーがいただけたんで、ちょっと良かったなって、言った通りにやったら全然できないって、僕最初に2日目おはようございますって入っていった後に、
うん、
全然蒸し料理ができないっていう話になって、
うん、
でレンジかけすぎっていう結論に至ったんですよね、一番最初に。
うん。
電子レンジで僕ってうちにあるレンジを使うときってお任せみたいなのしか使ったことなかったんですよ。
って言ってましたよね。
時間を設定してスタートっていうのをほぼやることがないので。
だったら自分家のレンジ持っていくしか成功しないっていうことじゃん。
うん。時間設定して使います？電子レンジって。
僕？
うん。
使います。設定します。
あ、お任せとか使わないの？
うん。
会場に来てくだ、会場というかお店に来てくださった皆さんも、まあ、100% いませんでした。
それ当日も言ってましたからね、皆さんに聞いてましたからね、お任せとか使わないんですかっていう話で。
しかもそれがお任せるレンジが違うレンジのレンジ君なわけでしょ。
うん、もうダイヤルで時間で設定するしかないレンジでした。
いやいや、もしお任せがあったとしてもよ、もうその時点で感じ、うん、おかしいんだって。
うん、
レンジ君が違うんだから任せる相手が違うんだから同じものができるわけないじゃん。
そうなんです。一番大事なのは実はそこで、やっぱりそこにあったいわゆる厨房器具っていうか、ガスコンロとか電子レンジも、
うん、
一般家庭にあるものよりも、出力がちょっと大きかったんですよね。
うん。
うん、
そうでしょう。逆に同じものがあったら怒るでしょう。
なんで、いつものノリでやっていたらものすごいカピカピになったっていう話になっていたらしく。
いや、いろんな人に聞いたんですよ、時間は。で、うん、じゃあ、こんぐらいか、みたいな感じでやったんですけど、全然ダメだったんですよ。失敗しちゃった。
で、出せないぐらいのところまで話が進んでたんですけど。
そうそうそうそう。ダメだこれ、とか思って。カピカピで、これじゃ出せねえや。で、そこまで手が回らなかったんですよね、土曜日は。もう焦りまくりでした。
まあ、人数が多かったのもありましたしね。
うん、そうですね。途中ね、予定外の団体さんがいらっしゃったんで、もう立ち飲みでもみたいな感じで入っていただいたんで、瞬間最大風速20名みたいな状態になっちゃったりして、もうパニック状態で、何も手つかず、テスト失敗するしどうしようみたいな感じだったんですけど、まあでも成功したのは、ああ、蒸し野菜ってこんなに美味しいんだっていうのをちょっとびっくりしましたね。
そう、意外と本当に簡単にできて美味しいじゃないですか。
うんうんうん。
本当に野菜と、温めるものがあればできる料理なので、
うん。
これも本当に一人暮らしだったりとか、料理をちょっと一品増やすのに、手を煩わせたくないとかであれば、うん、ダイエットを考えても割と喜んでいただけるのかなと思って。
あれ、お肉ちょっとで全然いいですよね。
あんまり入れすぎるとくどくなっちゃうんですよね。
うん。うん、本当に1枚、下手したら半枚、長いやつだったら、バラ肉の半分ぐらいをちょっと刻んで、何枚かペラペラっと入れとけば十分なんか、お肉の味もするし、お野菜美味しく食べれるしっていう感じで、かなりハマりました。帰ってきてからも作って食べました。
はい。それは良かったですけど、でも途中まで、ものすごいみんなが、何を作っているかをすごいいぶかしんで、
うん、
僕途中で料理師かけてる時に、お客さんから、何かけてるんですかって突っ込まれたりとかしてましたからね。何が出来上がるんだろうみたいな感じになってたりとか。
結構実験 してんじゃねえかみたいな雰囲気が出てましたからね。
他のところで実験の空気が強かったからですよ、でもそれは。
だって今の話聞いたらレンジだって実験はお客さんに使って実験したわけでしょ？
ああ、いや、出してないですよ。もちろん。お客さんには。その失敗作はね。
うん。
うん。その出す前に、ちょっと空いた時間に試して、うまくいったらこれで出そうっていうやつをやったら失敗だったの。自分でもしもし土曜日は食べてたんですよ。で、土日両方来てくださった方が、永井先生が作ってくれたやつを僕がこうパクパク、うわ、うまいって食べてたら、昨日試作したやつと食べるペースが違いますねって言われて、それぐらいなんか土曜日の失敗作が出せるような状況じゃなかった感じだったんですよね。
まあでも日曜日だって半助さんすごいパクパク食べていて、
うん、
やっぱりリスナーの皆さんとても温かいので、
うん、
食べてると別の作業してる僕に教えてくれるんですよね。後ろ後ろっていう往年のドリフみたいな感じで、
うん、
志村後ろみたいな感じで教えてくれるっていう。
普通なんか終始そんな感じでしたけどね。
はい、まあでも大体半助さんが喋ってなくて静かな時は絶対食べてるんだろうなと思うと
思う。いや、そんなに食べてないって。
いや、だってすごいちょこちょこ食べてたじゃないですか、ずっと。
そうです。そんな食べてないでしょ。でも
食べてましたよ。
そう？
食べてました。
いや、でも、ね、こう皆さんにアピールするために仕方なく食べてたと言いましょうか。
そうですね。だって気がついたら本当にお客さんが食べるのが一段落したら次半助さん食べてまたお客さんが召し上がるみたいな感じになってたりとかしてましたからね。
うんうんうん。
代わり番号に食べてると思って見てました。
まあでも、このみんなのダイエットの時間では、ムーバレックス、結局、交互に やってもらうような感じだったんですよね。全員でいっぺんに動くっていうのができなかったので。
そうですね。大人がいっぺんに動くのがスペース的にちょっと厳しかったんでっていう話で、うん、
はい、
5名5名ずつぐらいに。でも、その中も本当に初めてお会いする方だったりっていうのが、本当に多くいらしてくださって、
うん、
でも実際だからお台場でやった時に、参加してくださった方も、
うん、
まあ、何名か言ってくださったんですけれども、
うん、
でも初めての方多かったので、もう改めてもう一回、じゃあちょっとムーバレックスやってみたいと思いますっていう話で、
うん、
一回一通りお話をさせていただいて、
うん、
夕方の部に関しては。ただ、夜の部に関しては、もうそれをやる余裕がなかったですよね。
ああ、そうでしたね。
もうね、うん、同じ番組の枠なのに、夕方と夜はかなり毛色が違うというか、かなり構成が変わった感じになっていて。
うん。
結構、あれですよね、本当に。でも夜お越しいただいた皆さんは、まあ、お酒なんかも提供させていただいただけに、
うん。
まあ、そういったものでいろいろなお話を楽しみながらっていうスタンスで。
うん。夜の方がお酒多かったですね、やっぱり。あ、なんか、夕方の枠って意外とアルコールじゃなくて、さっきも言いましたけど、バームがいっぱい出たり、ソフトドリンクの方が結構出たので、どちらかというと夜はね、飲んでいただくことが多かったので。
そうですね、あと、半助さん、バームを差し入れしていただいたりとかしてましたからね。
そうなんですよ、ありがとうございます。また。
いいな。
シェーカーがついてるのがあるんですよ、みたいな話をしてたんですよね、ちょうどね。
そうです。
シェーカーのついたバームがあるんですか？
今、黒バーム。
はい。
黒バームって言ったらあれです。スーパーバーム。
スーパーバーム。
まあ、黒パッケージなんで、まあ、黒バームっていう通称がこの番組では入ってるんですけれども、
はい。
限定パッケージで、多分一パックお求めになると、それにおまけでシェーカーって言って、その中に、パウダーを入れて、粉を入れて、
はい。
水を入れて、混ぜると適量のバームが出来上がるっていう専用のシェーカー混ぜ
る。うそー、僕ちょうどアマゾンで今日来たばっかりですけど、ついてなかったですよ。
あ、ついてなかった。
本当ですか？
今日本当に白バーム、バームウォーターの粉もなくなったし、黒バームもなくなったし、クエン酸もなくなったんで、全部僕の中のみんなのダイエットセットが今日バーム、アマゾンちゃんから来たんですが。
うんうん。
はい。
そのシェーカーとかついてなかった。
いや、その黒バームをお出しするときに、さっきも言いましたけど美味しそうから参加してたアンちゃんが、
はい、
カクテル作るシェーカーをうちにあるよっていうので持ってきてもらってたんですよ、
うんうん、
でそれに入れてこう作ってグラスに注いでたんですけど、そしたら永井さんがたまにバームについてきますよねっていう話をしていたところに、そのシェーカー付きの黒バームを差し入れしていただいて、
へ
ー、ありがとうございます。
そうですね、よく考えたらだって本当にカクテルを作るシェーカーで最初バーム提供してましたからね。
うん、
カクテルを作るより前にシェーカーがバームを作らされてた
って。あ、っていうかあのシェーカーはバームしか作ってません。カクテルは作ってません。
そうです、そうです。バーの中でシェーカーが使われたのがうん、バームだけっていうのがすごいことになってますね。
するためにしか使ってないシェーカーっていう感じですね。カクテル結構いろいろねご注文いただいたんですけど、みんなシェーカーいらないやつだったので、あれのシェーカーは本当にバーム専用になってましたね今回。
うんうん、そうです。まあでも本当に皆さんバーム召し上がってくださったりとか、
うん、
ありがたいことに
ですね。
うん、本当にでも初めてお会いする方が今回多かったりとかして、
うん、
こんなに聞いてくださってるんだなっていうのと、
うん、
あと驚いたのは、皆さんすごく痩せてから聞いてくださってるんだなっていうことに気がついたっていう。
そうそう
そう。
なんかもうみんなもういいじゃんっていうぐらいの人たちが多いんですよ。
見た感じはそうですよね。もうだって
ダイエットしなくてもいいじゃんっていう、
はい、お互いにもう全然痩せる必要ないじゃないですかみたいなご挨拶が必ずあるみたいな感じになってまして、
うーん、
でも以前はこうだったんですって言って、割と皆さんいろいろな資料だったりとか昔の写真だったりとか以前の免許証だったりとかを持ってきてくださっていてですね、
素晴らしい、準備万端。
はい、でも最後にはそれをお互いに見せ合って、すごいこんなに痩せたんだっていうお話が延々続くっていう。
あれ盛り上がりましたよね。うわー、こんなだったんですかみたいな。
本当に皆さん別人みたいになってるんですよね。
へー、すごいダイエット成功された方たちの集まりみたいな状態になってましたよね。
はい、ちょっと驚きました。
うん。
でまあその中で半助さんが皆さんに、
うん、
結構今回はでも思ったよりシュッとしたっていう、
うん、
必ず思ってたよりも、
うん、
なんだろう、シュッとしてるじゃないですか痩せたっていう単語は使われなかったんですよね。
ちょっとそこなんか詰まるのやめましょうよ。
以前よりもシュッとしたとか、うん、思ってたよりも太ってないとか、そういう単語で形容されることが非常に多くですね。
そうそう、だからね、ああ、今いいこと言おうとしてるって言いながら、こう、録音させてもらったんですけど、これまで哲夫さんが紹介してくれたような、もう明らかに変わったねってわかるようなコメントをいただいたの、ことはできませんでした。
あ、ごめんなさい。なんかちょっとおかしいみたい。すいません。なんか、半助さんがシュッとしたっていう言葉が入ってくるんですけど、なんか、これ、なんかスカイプがおかしいんですかね。
それはですね、意外と、
うん、
多くの方が、
うん、
まあ、思ってたよりっていう枕言葉は必ずつくんですけれども、うん、シュッとしてるとか。
僕の聞き間違いじゃないんですか、今の。
でも、それ、決して細くなったとか、そういう単語ではないんですよ。
おぉ。
シュッとしてるっていう、ものすごい漠然とした、そんなには太ってないんだねっていう形で、
うん、
まあ、実はこれ半助さん結構の方に言われてましたよね。
うん、なんかね、いろんな人のもう片っ端からじゃあもう一回お願いしますって撮ったんですけど、哲夫さんのに対抗できるほど強烈なやつはゲットできずみたいな感じだったんですが、
うん、
痩せたっていう単語は出なかったですもんね。
うん
うん、
シュッとしたっていう単語で皆さん、
そうですね、痩せたっていう言葉はなかったですね。
へ
ー、残念ながら
思ってたより大きくないとか、そういう形での評価が、
うん、そうそう、だ今回初めて会う方を、ね、特にこう、あ、もっとぷっくりしてる人なのかと思ってましたとか意外そんなに太ってないじゃないですかみたいな感じのコメントをいただいたんですけど、
はい、でその度に僕の方を振り向かれて、
うんうん、
一回ドヤ顔されるっていう流れが必ず一回出来上がるんですけど
ちゃんと言いましたよ
撮りましたみたいな感じで、録音はさせてもらったので、また来週にでもご紹介したいなと思うんですが、
はい、
決定的に哲夫さんにと対抗できると取ろうと思ってたのはちょっと残念ながら、そこまで行くのって大変だなと思いましたね。
でも、
手伝わせたっていうことでしょう。
そうです、そうです。
皆さんのリアクションからすると、結構ね、ちょっとだけ自信あったんですよ。痩せましたねっていうのは言ってくれる人が一人ぐらいいるんじゃないかなと思ったんですけど。
淡い期待を。
うん。で、なかったから、じゃあやっぱり相当、もっともっと痩せないとダメなんだっていうのがね、思いましたね、
うん、
そうですね、やっぱり久しぶりに会った方が痩せたっていう言葉が一番最初に出るっていうのはやっぱりかなりの変化をしてるっていうことになるので、
うん、
だからそういう意味では本当に哲夫さんがだから会う方に、
うん、
痩せ認定をいただいてるっていうことが、
うん、
いかにすごいかっていうのをこれで半助さんが多少身をもって分かってくださったんじゃないかなっていう、うん、
ああいうリアクションが出るっていうのは相当痩せないと出ないんだって思った、
うん、ごめん、正直急に振られたから素になってるんですけども、
うん、
一応あれほらずっとレコーダーを回して待ってるわけじゃないので、
うんうん、
痩せたねって言われてからごめんもう一回言ってって言ってるんです。なので
もちろんもちろん、うん、
だから一発目のリアクションのがもっと大きいんですよ。
ああそういうことか。
ああそうですね、うん、そうですね。
2回目あらーっていう大塚先生以外は、
はいはい、
わざとらしかった方以外は、
うん、
やっぱり、ね、3割減ぐらいになるじゃないですか、2回目言うから、
うんうんうんうん、
ぐらいのリアクションですよ、あれは。でも俺そんなに数字変わったかっていう点で、まだ自覚がないので、うん、なんか急に褒められてもピンとこないです。
うんうんうん。 じゃあ、
まあ、ハンスさんが要はすごく羨ましいっていうか実感が伴ったっていう感じですよね。
うん。うん
まあ、あとは、その中であれですね、皆さんが、この番組に何を求めてるかがとてもよく分かったっていうことが僕一番収穫だったなと思ってるんですけど。
はい、冒頭でも言われてありましたよ、ね、が。
はい。すごく、やりとりというか、ツッコミがあることがこの番組の一番の売りになってるっていうことが、奥のリスナーさんの証言で明らかになりまして。
はい。
だから僕が基本的に半助さんが何か動いたことに対してお話をしていくと、
うん、
やっぱり皆さんの目にはツッコミだって映るらしく、
うん、
今日は哲夫さんがここにいない分、
うん、
突っ込んでるんですねっていう話になってるんですけど、
うん、
全然突っ込んでるわけでもなく、半助さんとすれ違うだけでも笑いが起こるような場所だったりとかしてたので、
うん
まあ、一生懸命ダイエットの話をしなくちゃと思っていたのが、
うん
うん、実は普通のやり取りをしているだけで、
うん、
結構 OK だったんだなっていうことに初めて気がついたっていう。感じで皆さんにとって笑いの要素をたくさん求められている番組なんだなっていうことを改めて気がつかされたっていう。
ですね。ただでもやっぱりこう、ね、お話、カウンセリングをできればと思って最後ちょっとねおは声かけさせてもらったらお一人女性の方がぜひということですごい真剣にお話聞いてくださってたじゃないですか。
はい、そうですね、そうですね。
やっぱりああいうやっぱニーズもあるんですよ。永井先生のお話を聞きたいっていうことでやっぱり来てくださった方もね。
でも僕は
俺も永井先生この立場で永井先生の話聞きたいけどさ、あなたが先に進ませてくれんや、
うん
そうですね、
うん、
次のステップっていう話がなかなか生まれづらいっていう、
うん、もう永井先生の我慢比べやん、
うん、
それも僕すごい言われました、
うん、俺は最近我慢しなくてもぶち切れるようになってきたけど、
うん、
すごい言われました、優しいって言われたんですけど、
うん、そう思いますよだから俺余計に腹立つもん。もしもし、
まあ、でもすごかったですね、なんだろう、生ツッコミっていう単語では僕皆さんにいろいろメッセージいただいたりとかしたんですけど、
生ツッコミ、うん、あ、はい、はいはいはい、
対して
目の前で生でツッコミ、はいはいはい、
面白かったですっていう話なんですけれども、
うん、
なんだろう、哲夫さんの分も頑張ったんですねっていうお話だったりとかしてたらしいんですけれども、ものすごく普通にやり取りをしていることが、まあ、食べるものがたくさんあったり飲むものがたくさんあったりする場所だったんで、
うんうん
うん、もうすべてがツッコミにつながっていっちゃうんですね。
うーん、
差し入れを今回たくさん皆さんくださいまして、
はい、そうだ、そうそうそうそう
そ
う。
その中で半助さんの大好きな、
うん、
最近ハマっている炭酸飲料も差し入れ
したん
ですよね。
はい。
もうものすごいテンション上がってましたもんね。
セブンアップゼロカロリー、ゼロカロリー。を、まあ、その他何本かね、お茶の炭酸飲料とか。
お茶の炭酸飲料、
はい、緑茶でね、炭酸入り、スパークリング。
今の。生茶スパークリングっていうのが。
生茶スパークリングか。はい。
はい、生茶っていうキリンさんだったと思うんですけど、の炭酸で、柚子風味で、ちょっと味に関しては個性的だっていうことで、だいぶ賛否が分かれるんですけれども、
うん、
手で回ってまして、まあ、そう、ただ味に関してはカロリーが低いんでっていうのもあったんですけど、
うん、
前和さん半助さんはセブンアップが俺これって言ってものすごいテンションで、ちょっとでもなくなったら一生懸命探すっていう感じだったりとかするぐらい
キープしてました、ちゃんと
手放さないっていう、もうすごかったですよね、本当にそういう意味で半助さんの躍動感がすごかったっていうのがまたありまして、
躍動感、躍動
感、本当楽しそうでした。
本当ですか？いや、すっげえ楽しかったもんだって。
本当楽しそうでした。
楽しいと思わなかったですね。うん。
もう本当楽しそうでしたね。
うん。
パクパク食べるし。
うん。うん。うん。いや、そこは、え？いや、そうじゃなくて、やっぱいろんな方がね、来てくださって。直にお話できるのがすごい楽しかったですね。 決してパクパク食べるのが楽しかったわけではなく、皆さんとお会いできてお話できるのがすごい楽しく、そっちかを過ごさせてもらいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
で、早速メールの方をいただきました。参加いただきましたリーさん、メールいただきました。リーさん2日ともご参加いただいて、ムーバレックスも SER もモデルでやってもらったんですよね。
そうですね、そうですね。まあ、あの、SER の方をメインでモデルをやってくださって、ムーバレックスはまあ復習がてら一緒にやってくださった感じで。
早速メールをいただきました。半助さん、永井先生、イベントではお世話になりました。とても楽しい時間を過ごすことができました。生ツッコミが絶妙なタイミングでした。次はぜひ哲夫さんもいらしていただけたらと、あまり無理なことは言ってはいけませんねということで書いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう一方、ケンさんからもいただきました。こんにちは、ケンです。ということで、7日の日曜日は楽しい時間をありがとうございました。美味しそうなカクテルや永井先生のバーニャカウダ、ピーマンカレーなどなど、本当に美味しくいただきました。自分が痩せない点を永井先生に聞いたところ、やっぱりお酒ですねとあっさり言われてしまいました。今まではムーバレックスをほとんどやっていませんでしたが、今回のイベントで永井先生に詳しくムーバレックスを教えていただき、じんわり汗をかく感じがつかめたので、次回からのウォーキング前にはぜひムーバレックスをして歩きに行きますと。そして歩いた後はタオルを持って肩を回しますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
お二人ともちょっとね、ご質問とこのメールに書いていただいておりますので、来週以降そこら辺ご紹介していきたいと思います。まずは本当にイベントお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、無事2日間イベント終了しましたということでございました。引き続き今週の成果発表に行きたいと思います。
はい、
はい、ということで今週の成果発表です。
よっ。
はい、まず私半助の今週の運動、今日プール行っただけです。
まあでも期待していいですよね。
もう死守ですね。週1、今日行かないと週1もう早速なくなっちゃうわと思って慌てて最後駆け込みみたいな感じで行ったんですけど、動けなかったですね。500でダウンでした今日は。で、1時間泳げてない感じです。40分ぐらいかな。
のあ、プールはお気に入りプールですか？
あ、今日はあれです、歯の02じゃない、01、うん、フレイユの子です。25メータープールだったので、うん、泳ぎやすかった、あ、人も少なくて泳ぎやすかったんですけど、もうこれ最後行った時と比べて明らかになんかだるいっていうのかな、思うように体が動かなかったのと、心拍があんまり上がんなくなったなと思ってたのも、もう最初の頃と変わんないような感じで、50を泳いだらバクバク状態で、あ、なんかちょっと調子が違うとか思って。なので、相当ペースを落とした感じで、500泳いでもうちょっと今日ダメだなと思って、500泳いで、まあ、交互に50泳いで50歩くを繰り返したんですけど、で、上がってきました。で、それまでは、まあ、イベントの買い出しやらなんやら、ずっと何、プールに行くタイミングを逃してしまい、急遽慌てて今日駆け込みで行ってきたような感じでございます。
はい、
はい、ということで今週の数字の発表です。
はい、
はい、
先週ご紹介しました体重 76.8kg でした。今週の体重 77.8kg。
0.3、0.5 キロの増量です。
お疲れ様でした。
これあのすいません、イベントがあった週ですよね。
イベントがあった、いや、あ、体重計測をちゃんと統一しろと、いうお話があったので収録前っていうことにしました。収録前だったらもう
ちょっと待って、あなた勝手にルールを変えてごちゃごちゃにして煙に巻こうという作戦か、もしかして。
ちょちょちょ、だから今後ちゃんと統一しましょうっていうことでしょ。
当たり前だよ。
うん、なので収録前にしました。あの食事の時間が日によって変わっちゃうので多分、うん、なので、食事をした後収録前、うん、
に、ああ、測る形に統一するわけ、ね。
もうあと寝るだけみたいな時間帯での計測。うん、時間もほぼ変わらなくなってくると思いますんで。
じゃあまあ今回計参考値ぐらいな感じですね。
また参考値。
そうじゃん。
先週もでも収録直前だったからいいじゃん。
いやごめん。あの、今回プラスだったのをそこで参考値ですってごまかして逃げるのかと思ったんで、ここで残念があるあなたがわかんないんですけど。
いや、だって早く参考値取りたかったから。はい、ということで、体脂肪率いきたいと思います。
はい。
先週紹介した数字です。20.7% でした。今週の体脂肪。19.3!
1.4% のマイナスです。
おめでとうございます。
だから参考値取りたかったんです。ということで。最後。
ガセじゃないの？デマじゃねえの？熱情じゃねえの？
ウエスト、先週が95でした。今週のウエスト。94.5!
イェーイ！ 0.5 センチのマイナスです！
おめでとうございます。おー！
来てるでしょ？もっと褒めて、もっと褒めて。
参考だからね。
まあ、思ったよりシュッとしたっていうことですよね。これが。
この数字がそういうことなんだ。まあ、まあまあ、シュッとしたみたいな、そんな感じなん
です。まあ、プラスではなかったというところが、太っ。
いや、でもね、ウエストほら、動かないじゃないですか、なかなか。
うん。
マイナス 0.5 もすごい嬉しいんですよ。3回くらい測り直しましたもん、ウエストだけは。はい、ということで、94.5 です。
ただね、そういう時ね、余計なこと言わない方がいいみたいよ、今までの流れでいくと。そういうところでボロボロ出てきたでしょ？
ああ、そっか。
思わず、あの、水も飲まずに測ったとか言って、イカ様がバレたでしょ？ね。
一回だけです、
測った。もう黙っとけ。
はい。
黙っとけ。
で、今週は、さらにですね、計測をしました。今回のイベントの前と後で、痩せるんじゃないですかっていうことで測ってみた方がいいですよっていうことで永井先生から言われましたので、
おうおう、
はい、
弁当に本当に行く直前、
うん、
全部荷物を車に積み込んでさあ行くぞっていう前に、あいけねげねっていうことでですね、
イベント初日のってこと、
そうです、
はいはい、
土曜日の朝ですね、
おう、
車にも積んでもう家を出るまさしく直前に
測った時にもう一回戻って測ったの、
測りました、
おお、
で、直後はイベントが終わって、
翌日曜日っていうか、実質月曜日になってたんでしょ多分。
家に帰って、ね、あ、4時ぐらいだった。
4時
朝のですよね。
です、です。で、荷物を全部車から下ろして、
はい、
5時過ぎてたかな、ぐらいで、もう車も駐車場に置いて、もうあと寝るだけみたいになった時に、測って、た数値が直後の数値でございます。
もうクタクタになって、はい、あのレンジの失敗した蒸し野菜みたいに干からびてる数値が直後なわけですね。
う
ん
うん、そうですそうです。もうカピカピになって汗、もう本当にね、荷物を下ろしたらすっげえ汗だくになって。
人はイベントでどれぐらい痩せるのかっていうか、どれぐらい半助がイベントに情熱を注いで体力を注いだか、
うん、
体を削ったかがわかるわけですね。
ここでわかるはずなんですよ。
はい。
直前の数字、まず体重です。
はい。
直前が 75.3 でした。75.8。
は？
え？
増えとるやん。
5.8。0.5 増えちゃいました。
増えとるやん。
あ、お疲れ様です。
0.5 キロの増量です。
あの環境にいて、
うん、すげえ大変だったんですよ。すごいしんどかったんですよ。え、なんで太ってんの俺みたいな。
増えとるやん。
びっくりしました。
いっぱい盛り上がって、いっぱい仕事して、いっぱいはしゃいだんでしょ。
うん、すごい楽しかったですよ。うん。
荷物運んで汗だくなったんやろ、も
う。なりました、なりました。
しかも2日間ほとんどだってそんな状況じゃないですか。
うん。フラッ
フラッ。長井先生、しかも本人気づいてないですけど、
はい。
その月曜日の早朝に 75.8 だったのに、翌火曜日の収録前には 77.3 になってるっていうのはすごくないですか、はい、これ。
すごい。吸収率ですよね。
しまった。
ボディっていう感じ。
そこに繋がるんだった。
お前スポンジか。
僕だからそれもちょっと親と思ったんです。さっき言った体重やたら増えたなと思ったんですけど。
うん。しまった。そうだ。そうですね。
でしょ。
ですです。月曜日の朝ですよこれ。ええー。
すごい出し入れですね。
もう本当にどんな形で計測してるかちゃんと出してみーよ、お前。0. 何キロで一気一憂しよう、俺たちはバカみたいやん。めちゃくちゃな測り方してるんじゃないの、もしかして。
いやいや、そんなことないですよ。
じゃあ、うん、イベント直前直後の時がすっぽんぽんで、
うん、
普通の収録の時は服着てるとか、そんなオチ？
ああ、うんとね、計測の時はこれまで全部ルールがあって、パンツと T シャツだけ、
うん、
でやってます。
でイベント直前直後のこの計測の時は同じ、
うん、同じ同じ脱ぎましたもん、出かける前のズボンは。だって重くなっちゃうから
ね。その月曜日と火曜日の食生活何食ったか聞きたいよね。
スチームディッシュ作りました。月曜日スチームディッシュ、ボート普通ボート。スチームディッシュ2ボート。
お前、青か、長井先生がスチームディッシュでダイエットにいいって言ってるのにさ、ここでスチームディッシュ言うたら、スチームディッシュ食ったら太るんかと思われるやんか。
完全に丸々吸収したみたいな感じになってます。
もう長井先生の面目丸つぶれやん、あんた。
じゃあ、スチームディッシュも食べ
て。食べてないよね。
あ、食べてない。
食べてないよね。食べなかったからだよ。
カツ丼食っ毎回
カツ丼とダンベルと手つけたかなんか食ったか。
あ、そうするとそのぐらい増えますよね。
増えるんじゃない。
いやー、この時にオレンジジュース残ってたんですよ。グレープフルーツジュースと。
長い先生の怒りが爆発する。
ものすごい吸収していくんですね。
うん、すごい今の長井先生の声がなんか悲しそうに聞こえた、なんか。
なんか、ね、だってこの状況なのに、うん、一応今回初めて、
うん、
ね、半助さん見た皆さんが、うん、思ったよりシュッとしてるって言ってくださってる、その裏で、
うん、
帰ったらもうガンガン吸収していくっていうこの流れが。
あ、それ、痩せたって言われなかったから、焼けオレンジジュースだったの？
オレンジジュースはね、なんかすっげえ喉乾いて、だからその月曜日帰ってきて、
温めて飲んだんだよね。
あ、常温でしたよ。温めはしないですよ。温めはしないけど、持って帰ってきたまんまのやつ1リットルをほぼ一気飲み。
じゃあ1リットル飲んだんじゃないですか。
あ、いや、グレープフルーツジュースも1リットルだったので、その日で計2リットル。
完璧ですね。
オレンジジュースとかグレープフルーツ 100% ですよ。 100%
酵素入ってるかもしれないもんね。
うん、そう。ダメ？
まあ、あとですね、果物には、ね、いわゆる果糖っていう、糖分があったりとかするんですが、さすがに1リットルとか取ると相当取ることになると思うんですよね。
そうなの？ファンタとかじゃないよ。100% ですよ。
はい。
ダメ？
わかってますよ。もう、まあ、でもまあいいです
。怒られる、怒られる。
で、体重は動くもんですからね。
うん、
まあ、これはもう、ね、
長井先生声が震えてます。
体重
も、はい、ちょっと頭の中軽く白くなってきてますけど。
あ、体脂肪いきましょう。体脂肪が、
あ、そうだ、体脂肪、
体脂肪、はい、体脂肪直前が 20.0 でした。
はい。
だからここ落ちてるんですよ、先週からすると。よしよしよしと思って、
うん、
出かけたわけですよ。
はい。
はい。
で、帰ってきた直後の数字。17.0。
お
お、
びっくりでしょう。
3.0% のマイナスです。
おめでとうございます。え、ちょっと待ってください。適正値ですよ。そしたら、
え、 17% でいいのこれ。
男性はあの15から18っていうのが標準
で、
確か率は、え、適正値に
行ったのに、また一晩ちょっとで 19.3 になってるという。
この差ですよね。
ある意味体、ごめんなさい、中井先生、僕の素人考えだと、その、体重だったらその水分の出し入れ、まして、そんなに1リットルもガブ飲みしてれば、その分確実重くなりそうじゃないですか。
はい。
でも、体脂肪率だ、率もこんなに急激に変わるもんなんですか？
ただ、体脂肪率に関しては減ったとは思うんですけれども、
うん、
今回数字はちょっと残念ながら額面通り受け取りづらいなと思っていまして、前にも言ったと思うんですけど、体脂肪って本当に測るコンディション、時間がちょっとずれるだけでも、割と変化が大きく出やすいものなので、3% 一晩っていうのは、いや、アンスケさんでもものすごい2日間動いてたの僕も知ってるので、わかるんですけど、体脂肪が 3% 減るっていう動き方では決してないので、減ったことは確かだけれども、まあ、参考値なんだろうなっていう印象が。
まあ、誤差。
だって、フルーツジュースを2リットル飲む人ですよ、1日で。
ね
え。いやいや、ちょっとイレギュラーですけどね。
もうこれでわかったことは、アンスケの、経過成果発表は当てにならんちゅうことですか？
いやいや、そんなことないでしょ。
でもものすごくジェットコースターですよね。
すごいね。まああれですよね、体脂肪率のこのパーセントでいくと、まず脂肪が直接体重と違って測りにくいっていう点と、
そうですね。
ですよね。あと率なので体重と脂肪量との2つのパラメータ要素があるじゃないですか。
はい。
だから1個じゃないので、体重みたいに1つのものじゃないので、2つの要素っていうことで余計に分かりにくいところありますよね。
そうなんです。で、特に本当に一般で家庭用とかで体脂肪が測れるものっていうのが、
はい、
簡単に言うと本当に微弱電流を1回体に流すことで、体脂肪がこのくらいあるだろうっていうことを推測するっていう形で測るものが多いんですね。なのでおそらく半助さんが使ってるのもそのタイプだと思うんですけれども、
はい、
そうすると水分の多い少ないだったりとかっていうことでも、
うん、
電気の流れやすさって変わるじゃないですか、なのでどうしても数字が大きく変動しやすいんですね。
引かなくてたからダメだったのかな、
っていうのもあるかもしれないですしね。
正確な数値じゃなくなってるってことだよね、
はい、でも一応落ちてると思います。体脂肪が落ちてるっていう、データにはなってると思うので、今週の数字を見てもそうじゃないですか。一応体脂肪は減ったので、このまま標準まで行きましょうっていう。
頑張ります。
あ、ハンスケちゃんが
随分言葉が力強い、
頑張ります。
ハンスケちゃんがイベントでこれだけ大変だったんだよって褒めてもらおうと思って言ったら、あんた1日半でこれだけ太ったんっていうところに行ってなんか褒めてもらえず涙目になってるハンスケちゃんが浮かんで
怒る、
哀れですよね。
いや、でも、イベントやったら痩せるんじゃん。あ、じゃあ違う、太るんだ。
あ、ダメ。イベントをやっただけだったら痩せるっていうことですよ。
終わった後にガブ飲みしなきゃよかったんじゃない？
あ、そうか。
まあ、あとショックなのは、ハンスケさんが週何回か動くよりもイベントをやる方が痩せるっていう事実ですよね。
いやいやいや、プール行き始めた成果がここに出てきたってことですよ。
もう出るの？
多分。
まあでも当日もプール楽しいっすよって言って、すごい皆さんにドヤ顔して
嘘
解いてました。
うん、
プール楽しいっすよって、すごいさもずっと長いこと通ってるかのごとく、皆さんに解いてました、
お客さんがお前に言われたくないわって怒って帰るお客さんいらっしゃらなかったんですか？
もうでも、そこ笑ってましたよね、皆さん。
あ、そこ笑いのポイントだったんだ。
はい。出たっていう感じでした。
やったと、聞きたかったと、それが。
これかっていう感じで、すごく温かく皆さん見守ってくださって。
後ろにはいないのか？お客さんいらっしゃったの？
きっと、多分。
え？だってこれもさっき、成果が出た方ばっかりだったって。
うん。 でした。びっくりでした。
うん、
ね、他の番組のリスナーさんかと思ったぐらいですよ。もういいじゃんっていう感じです。
むしろだって半助さんがね、久しぶりに会った方に対して痩せちゃって分かんなかったって言ってたぐらいですからね。
そうそうそう、あのクッシーさんってね、 これまでいろんなイベントとかね、ツイッターやり取りさせていただいてる方がいるんですけど、あ、分かんなかったんですよ本当に、マジで、ね、シュッとしちゃってっていうのを俺が言ってもらわなきゃいけなかったんですが、
うん、むしろ半助さんが言ってたっていう
そんな状況でございました。
はい、お疲れ様でした、はい。
お疲れ様でした。まだ痩せたわけですからね。
うん、当番
組。なんだろう、この、なんか、あの、しっかり終わってない感は。
はい、なんかすごい、もやもや
して。もやもやして。
なんで頑張りましたよ。これ、まあ、頑張りますよ。
うん、頑張りましょう。はい、はい、では、鉄尾一郎です。
はい、お願いします。
はい。今週は2回、しかも2回もプール、うん、本当に久しぶりじゃないですかね、1週間プール行けてません、
うん、
時間がもう間に合わなかったりしたのでウォーキングにしております、うん、やっぱりプール21時まで、実質20時半まで、そうすると逆算して19時30分までに行くというのがちょっと仕事がちょっと立て込むときついなぁと、
うん、
いうのを感じております、
うん、
体重が前回が 66.5 でした、
はい、
今週は 66.1、
お、マイナス 0.4 の減量です。
まあ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんでこういう
こういう、そんなにしっかり動けてないしという感じでした。はい、体脂肪です、
はい、
前回が 20.6 が 20.9、
プラス 0.3% の増量です。
あ、増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます
っていうか、あのその時の半助さんトーンの上がりっぷりがすごいですけど
ヒヒ言ってますねこの人ね。
はい
はい、そしてウエストです、
はい、
前回 83.2 が、
はい、
82.8。
ゲマイナス 0.4 センチ、自己ベストさらに更新。
自己ベスト更新です。
すごい、
ありがとうございます。快進撃が止まりません。
何週連続、3週か、ずっと減り続けてるってことは、
はい、いや、もっと喜ぼうや。
すごい羨ましさが全面に出てるんですけど。
ああ、羨ましいんだったら、はい、まあいいのかな。
なんか今のは完全にあの、羨ましさがあの、すごい前に出てたコメントだったんですけど。
う
ん、
羨ましさのマイナスの感情をそのまま素直に出したみたいなね。
恨めしい感じ？
うん、あのね、ダイエット番組やってるんだから、喜ぼうや、
うん。おめでとうございます。
本当に嬉しくなさそうなおめでとうございます。ありがとうございました。
すごい、でも。
はい。
でも、で、鉄尾さんの狙ってる部分が落ちてきてるっていうことがとても、あ、喜ばしいなと思って
ます。ありがとうございます。本当にその通りでございます。体重は、僕の、この番組やり出してからの増減でいくと真ん中ぐらい、
うんうん、
ですね。
はい、
ですがもう体脂肪だけ、体脂肪も、まあちょっと、自己ベストに近いけど、真ん中ぐらいかなぐらいの感じなんですが、
うんうん、
ウエストだけは自己新を更新し続けております。
それがすごいね。 続いてるっていうのがすごいわ。
まあ、あと本当にいつも言ってる通り、やっぱりいわゆるあの体の中心部分っていうのが、
はい、
一番最後に落ちてくる場所である。
すいません、こんなに時間がかかって。
でもここまで順調に落ちてくるのは、やっぱりあの、はい、すごく体が痩せやすい状態になってきてるっていうことの証明ですものね。
じゃあ
毎週これだけ記録が更新できるっていうことは、
てか遅い人間でもこれだけやりゃっていうことかでいいんですかね。
いや、でもあの、ちゃんとやっぱり落ちるっていうことがあの、一つ、はい、体で証明していただけた感じなのかなと思って。
いやー、もう本当に永井先生の足引っ張りまくって申し訳ない感じなんですが、久しぶりにユニクロに行ってまいりました、
うん、
ちょっとジーンズを買い直そうかなということで、ジーンズが一サイズちっちゃくなりましたし、はい、服がサイズ M、
うん、
だったのが、もう M が本当にぴったりだったんですが、
うん、
S が着れるようになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは大きい。
はい。ジーンズは一サイズだったんですが、ジーンズじゃないタイプのズボンは二サイズ、うん、ウエストちっちゃいやつで入りました。
おー。まず、ユニクロ自体が割とサイズがジャストに近いんですものね。日本の体験に対して。
あ、そうなんですかね。
はい。はい、なんで、そこでのワンサイズはやっぱり大きいですよね。
ありがとうございます。でも、すみません。これに関しては、ちょっと、ちっちゃくなってもうたら服買い直さないからなっていう感じで
。でもそれは嬉しいあれだから。
まあそうだよねと思いつつ、長井先生ちょっと言ってなかったやん、聞いてなかったよみたいな感じが若干あります。
まあまあ、嬉しい悲鳴っていう
ことで。はい、まあそうですね。
そうですよ。
あ、これで番組で、
うん、
この番組で半助さんと僕で洋服買い替え積み立て貯金をして、早く痩せた方からどんどん使っていくっていう形にしたら、
うん、
悔しくなって半助さんも頑張って痩せるかな。
いや、俺もうすでに悔しいから大丈夫。
ああ、そうですか。
悔しいから大丈夫っていうのは何か。
何ね、こうその番組をやってるのに反対の方向に行く方に引っ張ろうとするこの、ね、力ね。人が数字増えるとヒヒヒ言って笑ったりね。
そうね、一緒に痩せればいいんだもんね。
うん、そうです。一緒に痩せていただきたい。
ですよね。
はい。聞いてくださってる方も含めて、皆さん痩せていただきたい。
そう、うん、リスナーさんも、もういいですよ、やめときましょうとか言ってましたから、
ね。まあ、その、マイナスの方向に引っ張ろうとするなよ。
だって、あと2年かけるって言ってましたからね。
うわぁ。
お客さんに紛れて。
うわぁ。
そんなこと言いましたっけ？
言ってたじゃないですか。あと2年は大丈夫ですってって、僕にまたその時もドヤ顔をされたんですけど。
満面の笑みで言ったんでしょうね。
だから、あと2年痩せる気ないんだなと思って。
ああ、そうね。来ていただいた方が、こう2年間でこう体作ったっていう方がいらっしゃって、もうなんかすげえ理想的なボディスタイルだったんで、どれぐらいでやったんですかって言ったら2年でっていう話だった。
ちゅうことはこの番組やった1年は完全に無駄やったっていうのを永井先生宣言したようなもんやないね。
いや、ちゃうもん、ちゃうもん。あと、1年で、ちょうど2年なので。
うん、だよね。ああ、よかった。
あ、そうだ。あと1年じゃん。
よかってなかったんじゃん。
いや、あと1年でじゃあ、来ていただいたあの方のように、こう、理想的なボディに。頑張ります。よし。
期待してます。
期待してます。
すげえ棒読み。ということで。
はい。あと最後、ユニクロに行きまして、ヒートテック。今年なんか特にヒートテックを早く売り出すのがニュースになってましたね。
そうですね。
はい。で、大型店に行きまして、うん、ヒートテックで聞いたんです、見たんでもしたんですが、
うん、
この番組ご推薦のボディウォーマー、腹巻きだけは売ってなかったです。はい、まだだと笑われました。
ああ、やっぱりちょっと時期が、まだ落ち着いてない
んですね。は
い、
でもタイツとかは結構出てるんですよ。
そうなんですよね。今年ヒートテックは本当に真夏のこの時期から、売り出してるんですよね、
うん、
そこで思い出しました。先週ちらっと腹巻きしてんのかしてないのか話がありましたけど、
うんうん、
僕タイツやめちゃってます。
またさりげなく、う
ん、タイツもやっぱりしないとダメ。
してた方がいいですけど、
うん、
群れてかぶれちゃうとかであれば違う手段考えましょうね。
おう、なんだっけ、ボディウォーマーは全然気にならなくなってるから全然なんともないんですよ、うん、ただタイツはちょっとしんどい、この時期。
ん、そのしんどいは
ベタベタ感が、
ああそうですよね、そうですよね、
なっちゃって、うん、気色悪い感じで、あっちいのと、
うん、
哲夫さん履いてます？まだ
タイツ履いてないですよ、ボディウォーマーだけ。
あ、
うん、
あ、じゃあボディ、お腹だけ？
うん、お腹だけです。
あ、よかった。
ね、よかったじゃないですよ。
あ、違うの？
哲夫さんの方が先を言ってるので、哲夫さんもやってないから安心だっていう流れだと、う
ん、またマイナスの方向に宿題やらん方で、あ、お前もやってない、よかった、みたいなさ、本当にマイナスの方向で安心するのはやめよう。
そうだね。
本当に、ね、
追いついていきましょう。
でもこれさ、履いといた方がいいっていうのはあるんだけど、あれ、はい、この時期履いて、なんかいい方法あるんですかね。
いや、やっぱり暑くて大変だとは思うので、
うん、
ハンスケさんだったら自転車に乗るときに履いて戻ってきてシャワーを浴びて脱ぐっていう感じで使ってもらえればいいと思います。
あ、それはありなんですか。
それはありです。 一日中履いててお仕事でちょっとベタベタで気持ち悪いなっていうのは気持ちはわかるので、
うんうん、
自転車に乗るときとかに履いて効果を高めるっていう形にしたら良いじゃないですか。
あーなるほど。じゃあウォーキングの時に行く前にペット履いて運動して、
そうです、
浴びたらそのままもう洗濯をしちゃう。
そうですそうです。そういった形で使いましょう。
あ、じゃあもう一回使います。わかりました。 OK です。
はい、期待してます。
はい、ということで、最後長くなっちゃいましたが、お届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛しい君よ、この僕のそばに、優しい声